サークル紹介のコーナー、今週は安らぎ荘で活動されていらっしゃいます東東会の皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの会長でいらっしゃいます出浦勉さんです。出浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、こちらはいつ頃どんなきっかけで結成されたサークルになるのか、まずはご紹介いただけますか。
私たち東東会は昨年50周年を迎えました。陶芸をこよなく愛する者たちが集まった歴史のあるサークルです。当時日本の高度成長時代だったんですけどもね、藤沢市は湘南の元気都市ということで、いろんな試みを行っております。そんな中でですね、私たちのサークルも市長さん、それから八橋先生たちの芸術の方々たちのご協力を得まして、陶芸をやってみようということでサークルが発足しました。
こちらは昨年50周年を迎えられたということで、本当に歴史のある陶芸サークルとなります。では出浦さん、こちらのサークルでは普段どのように活動されているのか、こちらもご紹介いただけますか。
生徒と先生という形ではおりません。先輩から直接指導を受けながら陶芸の技術を学んでいくという形になっています。また研修旅行等でですね、各地の陶芸の本場のプロの技とか窯とか作品ですね、これらに触れて自分たちの技術を磨いております。それから好きな時に来て好きなものを作るという会なんですよね。したがって本当にみんなが自由な作品を作って、バラエティに富んだ作品、これが出来上がっております。アクセサリーみたいな小さなものから人形とか食器とか、それから置物とか、それから大きな壺とか、あらゆるものを作っております。
こちらは先輩会員の皆さんが先生になって指導されていらっしゃるということで、皆さんね、それぞれ好きな作品を作っているというお話がありました。本当にメンバーも今たくさんいらっしゃいますね。
メンバーはですね、2月現在で106名おります。男女の比率は約半々ぐらい、年齢的にはですね、60代から90代の年配の方まで、初心者からプロの腕前を持った人たち、非常にバラエティに富んだメンバー構成です。
本当にたくさんのメンバーがこちらで活動されていらっしゃるということなんですが、活動日についても教えていただけますか。
活動日に関しましては月曜日を除いた毎日ということで、いつ来ていつ作動してもいいと、そんなサークルです。
本当に皆さんの好きな時にこちらの、ね、陶芸室に来ていただいているということなんですけれども、活動日以外にも活動を行っていらっしゃるということで、こちらも出浦さんからご紹介いただけますか。
はい、私たち東東会はですね、自分たちの作品作りだけでなくて、陶芸を身近に感じてもらいたいということで、いくつかの主催、それから共催の行事を行っております。まず7月には陶芸の初心者を対象にしたそばチョコ講習会、それから8月にはですね、看護学生を対象にした講習会、さらに10月には入会希望者を対象にした初級講座、これらも行っております。
主催や共催されているいろいろなイベントなどもあるということで、本当にたくさんの方にこの陶芸の魅力伝えてくださっていらっしゃるんですね。では毎年作品を発表する機会というのはあるんでしょうか。
はい、日頃私たちが作った作品を発表する機会としまして、まず2月には作陶展というのがございます。藤沢の市民ギャラリーで行う私たちの大きなイベントです。また春にはですね、こちら安らぎ荘の桜祭り、それから秋には文化祭としまして、安らぎ祭りというのがございます。でこれらのお祭りの時にですね、私たちの作品を持ち寄って皆さんに見ていただく、あるいはバザーとしてですね、作品を一部買っていただくというふうなこともやっております。
ではぜひこちらのね、東東会の皆さんの作品展などもありますので、皆さんの素敵な作品ご覧いただければと思います。まずはこちらの会長でいらっしゃいます出浦勉さんにお話をお伺いいたしました。出浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話をお伺いしていきます。菊池美智子さんです。菊池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて菊池さんはどういったきっかけでこちらのサークルにはお入りになったんでしょうか。
私はちょっと特殊かもしれないんですけれども、この辺りをウォーキングしてたんですね。で、大場の広場の方まで行こうかなと思って坂道を登っていったら、ちょうど安らぎ祭りをやってるところだったんですね。で、なんか賑やかで、あ、なんかちょっと食べるものもあるかしらとか思って覗いたら、バザーで陶芸の作品を売ってらっしゃったんです。で、それをこうやって何ですか、冷やかしで見てたら、あらって意外になんかちゃんとしたものを売ってらっしゃるなと思って、あ、これはただのバザーなのかなと思って、この作品、この置いてらっしゃるものはあなたたちでお作りになったんですかって聞いたら、そうよ、あなたも入らない、60歳超えてるから入れるわよって言われて、わかりました、超えてます、入りますって言って、ちょうど募集をしてらして、で、その後3回研修を受けたら入れるわよって言われたんで、その場で申し込みを しに行って本部に、それで講習を受けて入ったっていう次第です、
はい。ウォーキングの最中にこの入会を決めた方って、多分もう菊池さんが最初で最後ですよね。
かもしれないですね、あまり聞かないですね。
本当に特殊なきっかけでこちらにはお入りになったということですが、もうそれからどれくらい経ちましたか。
私は中田さんたちの一期下なので、46期ですか、丸6年になります。
46期生の菊池さんということですけれども、菊池さんはどんな作品お作りになることが多いですか。
私も、まあ、最初はとにかく湯飲みを100個作れとか言われたんで、まあ、湯飲み100個を目指してたんですけれども、まあ、失敗も多いので、湯飲みに失敗するとぐい飲みになるかなみたいな感じでぐい飲み関係が多かったんですけど、
その湯飲み100個に挑戦っていうのは八橋先生からのアドバイスなんですか。
なんていうんですか、うまい方がたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、初めて本当の初心者だったら湯飲みは100個作らなきゃっていうふうな感じで言われてたものですから、まあでも20個いったかなぐらいですね。
こちらは先輩方が先生として後輩の皆さんをね指導してくださるということなんですけれども、そういった先輩方っていうのはいかがなんですか。
まあ、皆さん、私よりは皆さん上手なんですけれども、それぞれなんか土の練り方一つとっても個性があって、言うことが全然違うじゃないって思うことがしばしばなんですけれども、ただその方たちが作ってらっしゃるのを見るとすごく参考になるんですね。で、こうちょっと手が空いた隙に、今のどうやったんですかって伺うとかね、そういうふうにして、身近のあの方ってこうそれぞれお得意なものがありますから、そういう方にちょこっと教わるっていう感じです。
菊池さんってもう先輩方の扱いまで完璧ですね。
そうですか。いや、そんなことないです、私謙虚ですから。
でも本当にこちらの皆さん明るくて元気で、そして仲がいいんですね、本当にね。
そうですね、皆さん気持ちのいい方ばっかりで楽しくできると思います。
じゃあぜひとも菊池さんもこれからもね、素敵な作品作り楽しんでいただきたいと思います。菊池美智子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。